活字が日本に渡るには他の条件が必要であった。そしてその他の条件のうち最も大きなものは、やはり文久2年1862年の日本幕府が初めてやった貿易船千歳丸の上海入港であったろう。経済的に言えばこの貿易は失敗したけれど、不慣れな幕府の役人たちは積み荷をそのまま持ち戻る羽目にもなったけれど、オランダの役人に連れられて各国の領事たちに会ったり、諸外国人の活動ぶりを見てびっくりした。例えばこれを便乗者高杉一人の場合に見ても明らかである。その後2年余りで攘夷の中心長州藩が領民に用品使用の禁を解き、薩摩や佐賀と前後して海外貿易を営んだ旧角度の展開も、したがって薩長低迷を可能にした思想的背景も、この時の千歳丸便乗によって彼が上海で監督した者によるところ、甚だ多いと言われている。第一回の千歳丸の時は、高杉のほかに中牟田や五代や浜松藩の名倉阿奈となどあったが、第二回の建潤丸の時は、全館でなじみの正造の同僚で長崎通詞、安政開港に功労のあった森山太吉郎、先の栄之助が今は外国奉行支配調べ役として乗り組んでいたし、第3回目慶応3年の同じく幕府船ガンジス号の時は、桜藩士高橋作之助、後の雄一ら多数があり、度重なりにつれて上海渡航者の数は急速に増えていった。また艦船以外の密航者、あるいは藩所有の船修理と称して渡航する者もたくさんあった。さては中浜万次郎を案内に立てて汽船を買いに来た土佐藩の後藤象二郎などと、千歳丸以後は吉備津相次いでいる。